半分ラジオ。へんてこあなぼこ回り道、欠けていることを楽しむラジオ、半分ラジオ始まりです。
翻訳家の伏見美沙夫と
絵本ごと社の大久保とふこでお送りするラジオです。
はい、
はい、なんかはいって言っちゃうよね、ここね。
誰に言って
るか。そうそう、わかんないけどね。はい、はいって言っちゃうよね。そう、今日は久しぶりに、なんか私たち一応あの本のことをね、
うん、
やっている仕事の人たちなので、うん、本のことをね話したいなと思うんだけど、それぞれに今手元に一冊ずつ本を持っていて、それをねお話ししようかなって思ってるんですけど、
うん、
私がね持っているのは、あるがままに自閉症です。東田直樹の見つめる世界、
うん、
東田直樹、
うん、
エスコアール出版部っていうところ、
うん
うん、の本なんですけど、ご存知の方はね、うんうん、知ってるかもしれないんだけど、うん、あのこの東田さんご自身が自閉症ということで、
うんうん、
あのここまででも自閉症の症状っていうか、
うん、
自分の内面を言葉にして書き表すことってなかなかできないって言われている中で、東田さんはそれを正確にやってのけるっていうね、
うん
う
ん
う
ん、
本当に稀有な存在、
うんうんうん、
で多分一番有名なのが、あれかな、の飛び跳ねるかな、
自閉症
の僕が飛び跳ねる理由っていうのが多分一番
うん、読んだ、
うん、ね、なんかもう、うん、あこんなになんかいろんなことが実はしっかり分かっていて、
うんうん、
だけどそれを言葉にしたりとか行動にするのが苦手なだけなんだ、
うんうんうん、すごい面白かった。あの触られるのが嫌いな理由とか、
うんうん、
同じことを話しちゃう、
うんうんうん、
同じ言葉をこう繰り返しちゃう時にこう自分の中で起こってることとかを、
うんうん、割と冷静に見つめてるよね。
でも
面白いなと思って、うん
うん
うん
ね、自分はこうだけど他の自閉症の人は違うかもしれないけどって言いながら、
そうそうそう、本当に本当に、うんうん、多分一括りにね自閉症っていう言い方をされているかと思うんだけれども、うんうん、やっぱり、ね、みんなそれぞれ違うように、うんうん、いろんな人がいるってことをご本人も分かってるし、うんうんうんうん、僕はこうだみたいなことをすごくちゃんと言っているなって思って、
うんうん、
あとなんか本当に、うん、なんかほらだからかわいそうでしょみたいな感じのところが1ミリもない、
なんかかえって自分に響く、私自身になんかすごく近しいところがあるなと思ったり、
うんうんうん、
自分の周りの人にね、自分の近しい人にもすごく通じるところがあるなって思いながら読んでた、
うんうん、私なんかビンビンなんか言葉が来て、ね、
うん、
なんかただ本当にこの東田さんって自閉症だから、
うん、
そのことを書き表してるっていうことがもちろんすごいことなんだけど、うんうん、そうじゃなくてやっぱりこの人のものの見方みたいなところが優れてるから、
うんうん、
こんなに惹かれるんだろうなって思ってた。
そうそうそうそうそう、人間として、
そうそう、
ね、
そう、もうある意味作家としての目を持ってらっしゃる方なんだなって思ってるんだよね、
うんうん、
なんかねもういろいろすごいいいところがさありすぎちゃって、
うん、すごい付箋貼ってる、
ね、そうそう、なんかもっと本当貼りたいんだけど、うんうん、なんか入り口のとこだけもう一回読み返した時に貼ってみたのはね、
うんうん、
ねなんかプレゼントもらってもいらないって言っちゃうんだって、
うん、
で全然それいらないっていうのは本意じゃないのね、
うん
うん、本当は嬉しいんだって、
うんうん、
なのにどうしてこんないらないって言ってしまうのかっていうと、
うん、
人がプレゼントをくれるときにね、
うん、
多分上手にすぐに嬉しいわーみたいなことが言えないじゃない、
うん、
言えないから、うん、これいるの？いらないの？って聞くんだって、
うん、
誰かがプレゼントしたものを、うん、いる？これいるの？いらないの？って聞いちゃうと、うん、そのいらないっていう言葉が最後にあるじゃない、う
ん、
それが頭の中でこうリフレインしてしまう、
うんうんうん、
そうで後に聞いた方の言葉だけが記憶に残っていらないって答えちゃう。本当は嬉しいんだよ、いるんだよ、それなのにいる？いらない？って聞かれるからいらないって言っちゃってとても悲しかった、
うんうんうん、
でね、この最後ここのお話の最後の章が、
うん、
プレゼントをもらって嬉しくない子供はいません、
うん、
いるの？ いらないの？などと聞かず、ありがとうという言葉だけを教えてもらいたかったですって、
うん、
もう泣きそうになっちゃう、うん、でも本当にそうだよね、
うん、
なんか、
うん、
そういうなんていうのかな、言ってほしい言葉だけをこう、うん、伝えていけば言えるのに、
うん、
って思っちゃって、
うんうんうん、
でもこれ本当誰にでも当てはまると思わない、
うん
うん、ね、
本当にね、
うんうん、ありがとうっていつも返してあげてたら、うんうん、あっちもありがとうって言いやすくなるしさ、
うんうんうん
うん、その言葉を覚えるしね、
うん、
なんかそう本当にそうよって思っちゃってさ、
うんうん、
なんか全然なんかだからその自閉症とかうんぬんとかではを取っ払って、
うん、
こう響いてくるっていうのがいっぱい、
うんうん
あるんだよね、
うん
うん、うん、そうなの、
そうそうそう、
なんかそれがいいなって思って、
自閉症の人の本だから面白い、あの自閉症ってこういうふうにあのこういうふうに動いてるんだ、
うんうんうん、
あの頭の中でねっていうこと自体も面白かったけど、うんうん、それだからこの本が面白い、この本は私読んでないけど、
うんうん、
その前に読んだ本ね、
うん、
が面白いっていうんじゃなくて、なんか東田さんが好きになった
読んでて、あ、分かる分かる分かる、
ね、
そう、うん、あこの人のもの飲み方優しいなとかさ、
うんうん
うん、あいいなこういう感性って、
そうすごい紳士なの、
そう、
すごい紳士に書いてくれて、なんかなんだろうね、こっちに向かって話してくれてる感じがすごくした、う
んうん、なんか格好をつけてるわけでもないし、うんうん、自分そのまま書いてる、
うんうん、
だけど卑下してるわけでも本当なくて、うんうん、
難しいことだよね。
いやできないでしょう、うん、ほんとできないよね、
うん、
このスタンスをねずっと取れるってすごいなって思って、
うんうん、
うん、なんかこうできればほんといろんな人に読んでほしいなって、うんうんうん、
前のその私が、ね、僕は飛び
跳ねる理由
は、あのフランス語にも英語にも載ってたよ
ね、海外出版、うん、
すごく売れてた、
うん、でも分かる分かる、うん、こんなに書けないよねって思うもん、
うんうん
うん、なんかねここにその言葉のキャッチボールっていうところでは、うんうん、なんかビールを僕がわざとジュースというのは違うビールと言ってもらいたいからです、
うんうん、
また自分のお皿ではないと分かってるのに自分のところに置こうとするのも、
うん、
それお母さんのと言ってほしいからです、
うーん、
なんかさわかるよね、
うんうん、
こうそれがコミュニケーションなわけでしょ、
うんうん
うんうん、なんかそういうことをこう、ね、そのまま書いてくれてるっていうのもすごくいいなって、
うん
うん、うん、楽しいらしいよね、うんうんうん、そのやり取りがね、
うん、すごい丁寧に書いてあるよね、
うん、あそうかもね、書き方
が本当に丁寧、
うん、なんか多分本当にあの物を見るのが、
うん、
どっかにここに書いてあったと思うけど、やっぱよくも見たりとか考えてる時間が長いんだって、
うん、
他の人よりもって書いてあって、そうだろうなって思う、うんうん、ね、こうバンバンバンバンいろんな情報が流れていく中でさ、立ち止まって考えたりとか、
うんうん、
することがすごく減っていってる中で、
うんうんうん、
すごく丁寧に見つめてるんだろうなって、
うんうん
うん、うーん、そんな感じがしてて、
うんうん、
あとね、時間をずらすっていう章にあるのは、
うん、
散歩に行く時間を母に聞くと3時と言われたので、うん、僕は2時50分と大声で言い返しました、
うんうん、
するとそれなら2時50分にしようと母が言ってくれました、
うん、
なぜ10分時間をずらしたのかというと、
うん、
2時50分が自分で決めた時間だからです、
うーん、
3時だと母が決めた時間になります、
うん、
10分違うだけですが自分が決めた時間に出発したかったのですって言って、
うんうん、
なんか自分がやっぱり決めるっていうこと、
うんうん、
とやっぱりそれ通りにでも行かないことっていっぱいあるじゃない、
うんうん、
だけどその都度じゃあ4時みたいにこう切り替えの仕切り直しをすることがこう だんだんできるようになっていったみたいなことが書いてあって、それさ、私たちだってそうだよね。こう考えてたことがうまくいかなくてさ、イライラすることってあるけど、それを自分の中で、はい、じゃあ今日はこれはなかったことにとかさ、まあ明日から頑張ればいいやとか
って、やるだけやったしね
とかね、そう、なんか切り替えればいいだけだったりするじゃない、なんかそれを言ってるような気もしてさ、あ、なんだ同じだね、そうだよねってなんか教えられることがいっぱいあるんだよね。本当なんかこう、なんかこう狭い範囲で読まれるべき本ではないんじゃないかってちょっと思ったり、
そうだね、本当に自閉症っていうだけのくくりじゃないよね。
そう、
うん、
そうなんだよね。なんかどんなものでもまあそうだけどさ、こう、なんかこう普遍性のあるものってやっぱり奥が深かったりして、そういうのを感じるかな、
あとさ、誰でもいろんな部分があるから、その自閉的傾向が強い人って、そこが強いだけで、みんな持ってる部分だったりもするわけじゃない、全員じゃないかもしれない、いろんな人が持ってる部分、
そうよね、
そうだからそれの程度
の話だよ
ね、
そうそう、あとは本当に調子のいい時と悪い時があったりとかするみたいにさ、なんとなくそっちの傾向が強い時もあれば、人生の中でね、そうじゃない時もあるんじゃないかなって思うんだよね。あとね、なんか後ろの方に書いてあって、ここは結構胸を打つとこなんだけど、桜っていうのがあって、僕は綺麗な桜を長く見続けることができません、それは桜の美しさがわからないからではありません、桜を見ているとなんだか胸がいっぱいになってしまうのです、だからその美しすぎるもので、こうものすごくもう胸がいっぱいになっちゃう、だから見続けることができないってあるよね。
あるあるあるある。
そう、それが桜に感じることなんだ、でもそれをなんていうのかな、レッテルみたいなものをさ、こう貼ってしまうと、こうだからこうな、こういうことができないよねみたいになってしまいがち、誰にでもあることなのに、だなーってここら辺を読んでね、思わされたりとかもしたかな、ね、なんか、こんな風に丁寧に、じゃあ生きてるかっていうと生きてないよねって思ったりもする気が、してるんだよね、そう、なんか辛いことがやっぱりでもやっぱり多い、だってまあ、ある意味健常者に合わせた社会になってるからさ、そうじゃないマイノリティの人は、やっぱり生きづらい部分はあるよね、だから僕はすぐに辛くなってしまいますって、すぐに心の中が辛いことでいっぱいなってしまうんですって書いてあって、辛いことというのは雪と似ていますっていうの、で少しずつ積もっていけば溶けることもあるけど、もう一面に覆われちゃってしまったりとか、毎日凍りつくような日々を送っている人の気持ちは、すぐ溶けることしか知らない人にはわからない、だからもう積もってるんでしょ、自分の中に、じゃあそういう辛くなる人はどうしたらいいでしょうっていうところに、僕は雪が溶けるのを待ちません、凍ってしまった心の雪は簡単には溶けないことを知っているからです、だからそこに花を咲かせるのです、だから溶けるのは待たないで、もう花を咲かせてしまいましょうっていうことを、やってますって、なんかそういう花がまあこういう本だったりもするのかもしれないしね、創作活動とか、言葉にすることだったりするのかもしれない、どんなに周りが雪だらけでもその花を見ていれば安心できますみたいなことが書いてあって、もうさ、みんなそうですって思う、
あとなんかこう掴まれる場所って意味もあるのかもしれないね。
ああ、なるほどね、そうね、
どんなに雪だらけでもこの花だけ 掴む、ね、助けてもらえる場所っていうかね、
うん、そうね、そうなのかもしれないね、
うんうん、
もうきっといろんなね思いがあるんだろうなって思いながら、
うん
うんうんうん、まあ何回も読みたいかなって、
うんうんうん
うん、
で前 その飛び跳ねる本もさ、
うん、
私読んだ後何日も考えてたもん。
あ
と
その本も、
そういう本ってあるよね。
あるあるある。うん、あのその力はあるよね、
うん。やっぱ丁寧に作られた本だから。
なのかな、うん。やっぱそう考えると本当私たちもさ作る側だったりすると、
うん、
丁寧に作るって大事なんだなって。
うんうんうん
うん。
うん、
思うよね、
うん、
その伏見さんの本は
今の話に答えたかったんだけどちょっと今パッて出てこなかったんだけど、
うん、
風を通すレッスン、
うん、
田中町、
うん、
草原社、
うん、
これ作北社のさ人が貸してくれたんだけど、
うんうん、
M さんって言うとしたら2人どっちも M さんだった
本当だね。
ね、それで前からね時々本の貸し行してるのもずっと前からで、いつも面白いのよ、自分が選ばないけど、
うんうん、
とかあと知らなかったけど面白い本っていうのをお互いこう貸し行してるのね、
うんうん、
で私なんかもう何年も借り倒してる本とか、
うん、あるのね、
あるある、
うん、
そうそうそう、でもいつまで借りててもよくてお風呂でも読んでもいいっていう、うん
大事だよね。
そうそうそう、
なんか綺麗にして返さなきゃいけないっていう条件付きだとドキドキするから。
そうなのよ。そう、
うん、
そうでお風呂で読んでもいい、
うん、
お菓子食べながら読んでもいい、
なるほど
っていうので借りたんだけど、それでまだ読んでない、読み終わってないの、
うんうんうん、
3分の2ぐらいなんだけどすごい、
う
ん、すごい面白かったんだよね。
またまた伏見さんはねピンクの付箋がガーってついてるんだけど、
そうそうそう、 なんて言ったらいいのかな、さっきのさこう、うん、自分にも響くっていうようなところでね、
うんうんうん、
あと文化人類学の話をなんか前回してたから、
うん、
それで思ったのがなんかスーダンっていうところにねこの人が行ったんだって、
うん、
20代の時に、
うん、
で、
うん、
文化人類学者の栗本英生さんっていう人と一緒に行ったんだって、うん、
はいはい、
で調査地に向かう途中にすっごい切り立った乾いた岩山がいっぱい連なるところを通ってその上の方の岩山に住んでる人が、うん、あそこに暮らしてる人もいるんだよってその岩立さんじゃない、間違えた、栗本さんが言うんだって、
うんうん、
それであんなところに行ってどんな暮らしをしてるのかなと思ってこうやって見てたら、
うん、
栗本さんがポツンと違う人生があったかもしれないって思うねって言ったんだって、
うんうんうん、
でもしここにね生まれてたら本当に人生は違ったようになってで違ったものの考え方をして、
うん、
違った目でこの世界を見て違う行動をとっていたはずって言って、
うんうんうん、
文化人類学者の仕事はそんな違う人生を生きている人たちが見ている世界、感じている世界を理解しようとするものだっていうのね、
うんうん、
でその後こう違う人生があったかもしれないっていう言葉がその旅をしている間ずっと折に触れて頭に浮かぶんだって、
うん、
で物折の少年につきまとわれてうんざりして思わず怒鳴りつけてしまう。でもその後でなんかモヤモヤする。でそんな時に違う人生があったかもしれないって思い出す、ね、で自分が少年だったかもしれないって思ったって
。そうね。
そうそう、でそれってすごく大きいことじゃないかなと思ってて、例えば戦争のこととかさ変なことがあったりねした時に。例えば今ウクライナで戦争してるでしょ、
うんうんうんうん、
それで私がウクライナにで生きてたらとかさ、私が今ロシアの兵隊だったらって思うと、うんうんうん、なんか見方がガラッて変わると思うの、
うんうんうん、
で自分がここにいてこんな風に話してられるのは別に私がそういうことをしないで済むからね、うん、いい人だったとかさ、
うんうん、
そういう意味じゃなくて、
うんうん、そうだよね、
しないで済む環境にいるからじゃない、うん、だからもし自分がその立場だったらって思うのってすごく大事だと思ってさ、
うんうんうん、
それでこの田中町さんもその後でねなんか困ってた時に止めてくれた人がいるんだって、
うんうん、
で止めてくれた人のところにいたらその村の他の人とたちがあいつのとこ泊まってんのか、あいつ泥棒だから気をつけろって言って、
うん、
で別の人も また別の日に市場に行ったら、あいつ人殺しだぞ気をつけろって、なんかいろんな人にだって言われたんだって、
うん、
それでもしそれを言われなかったら自分にとってはただの親切な人だったんだよね、
うんうんうん、
でその人ももしかして本当に人になんか大きい罪を犯したのかもしれないけど、
うん、
だけどそれってあのもしかして彼が道徳性のない悪い人間だったからっていうわけじゃないんじゃないかって、
うんうん、
必ずしもそう言い切れないんじゃないかって、
うんうんうん、
なんか運命の巡り合わせで彼がそういうふうにせざるを得ない方に導かれちゃったんじゃないか、
うん、
で自分も殺したり盗んだりしないで生きてこれたのは自分が生まれつき善人だったからでもこう強固な善への意志があったからでもなくてたまたま殺さないで生きてこられただけかもしれないっていうのね。そうそうそう、
なんか私結構旅してるといつもここに生まれたらとか、
うん、私も
ものす強烈に思う。あのもう新幹線とかも見てても、う
ん、分かる、
ここに生まれたら、この家に生まれたら、
通り過ぎるところみんなも
そうそうそう、
でここで一生住んでる人もいるんだよなとか思うよね。
ここで生まれたら図書館どうやって行ったんだろうなってずっとこうね、一個一個思っちゃう、
思う、
うん、だからなんていうのかな、それってまあ想像力っていうふうに言う人もいるのかもしれないけど、具体的にいろいろ考えていくっていうのかな、
うん、
なんかそういう時に絶対必要な能力じゃない、
うん、
ねえ、
うん、
もしこうだったらとかさ、
うん、
うん、
いや思う、
そう、
うん、
本当にそう思う、
うんうんうん、そうなんだよね。そう、それであとねもう一個面白かったのがさっきのいろんな、うん、あの東田さんだっけ、
うんうんうん、
東田さんのなこう言ってることがいろんな人に響くって
さ、うんうんうん、
で一人の人って一つの人格じゃないじゃない、
うんうん、
私ってい う, こう、ね、強固な何か一つのものがあってすごくそれに統合された自分がいるわけではなくて、
うん、
その場面場面でいろんな自分が出てきたり、
うんうんうん、
いい自分もいればなんか汚らしい自分もいたり、うん、ずるい自分もいたりなのに妙に優しい自分もいたりとかのこう、うんうん、組み合わせじゃない、
うんうん、
そう、それでそれのでこの人が最初の方にね旅してる時にアヒルとカッパのお人形を連れていくんだって、うん、それでアヒルとカッパずっと持ってたなんかそれが人格を持ったみたいになって、
うん、
あの旅でなんかすごいしけたことがある時もカッパもアヒルも知らん顔してるんだって、
うん
うん、そうでそうなんかそれだんだん性格が出てきてそれでなんだっけなアヒルはなんだっけなんとねアヒルは知ったかぶりで身の程知らずでトンチンカン、
うん、
カッパは臆病だけど素直で好奇心が豊かなんだってそれでだんだん旅の最中に、
うん、
その2人がどうやっておしゃべりしてるかを想像するようになる、
うんうんうん、
なるとあの海を見るとカッパは素直に広いなって言うんだけど、
うん、
知ったかぶりのアヒルはそれほどでもないさって嘘吹いたりするんだって、
うん、
でなんか旅の途中でアフリカこの人よく行ってたちの悪い警官にたかられてる時にあのアヒルとカッパはひょうひょうとしてて、
うん、
この人何人子供がいるんだろうとかこの人朝奥さんと結婚したんだよとかなんかのんきなことを言い合うんだって、
うん、
でそうするとこう三人称になる、
うんうん、そうだね
そうそうで離れると、
うん
隙間ができるっていうのね自分に対して、
うんうんうん、
そうそう、
うんうんうん、
でだからアヒルとカッパが一緒にいると彼らの目に映る三人称の視点からの世界が見えてくる、
うんうん、
で私っていう一人称の時に見えてなかったものが浮かび上がる、
うん、
で
なるほど
そうこれしかないって思ってたのにアヒルの視点に立つと他の選択肢があることに気づく自分と世界の間に隙間が生まれるって今の引用だけど、
うん
って言ったりするの面白くない、
うんうん、
でその後にねポール・ギャリコの7つの人形の恋物語っていう作品、うん、読んだことある
昔
そうって言うんだけど、
うん、
こう一人あの女優になりたかった女の人 があの絶望して自殺しようとするのね、
うん、
でそこに救われるのが腹話術師で7つ人形を持ってるの、
うん、
でそのうちの人形の一つに救われるのよ、うん、赤毛にね、
うんうん
でそうするとさその横から赤毛が救ってくれたなんだけど金髪娘の人形ジジがまた言ったり あの小賢しい狐の人形とかね、うんうん、いろんなのが出てくるの、
うんうんうん、
でもその人形って実はあの腹話術だから一人の人が
やってんのね、
やってんだよね、
うんうん、
でもその一人の人はあのぶっきらぼうなんだよね、
うん、
あの辛く当たった人形たちは全部親切なのに、うん、あの座長、その人形を操ってる座長の人がいるんだけど、うん、その人はぶっきらぼうで怒鳴ったりとか、うん、辛く当たってくるの、
うん、
そう、うん、だけどその人の分身なんだよ ね、その人形たちはね。で実はそのコックっていうのかな、その人は好きになっちゃうの、その女の子のこと、
うんうん、
そうするとそのコックさえ別人格だ、本当の自分じゃなかったの、本当は優しくしたい、
うん、
面白くない？なんかさ、平野啓一郎さんが文人って言ってて、こう自分を一人分ける人ね、
文人、うん、あ、文人ね、
そう、あの自分を一人の人間とみなさないで、こういろんな文人がいて集まってできてるって思うって言ってて、でそれすごいさ分かる気がするんだよね、うんうん、
でもそれをすごく物語として書いてるよね、そ
う
そ
う
そ
う、すごい上手くない、
うんうんうん、
これ
さすが、さすがです、
そうそうそう、だから自分の中、私っていうのは一人じゃなくて、一人の中には、私の中にはいろいろ矛盾するさまざまな自分がいて、で、嫉妬深いような人もいれば自己犠牲的で献身的な自分とか、怠惰とか繊細とかいろいろいて、でそれらが全部そういうさまざまな自分をサブパーソナリティで、あのイタリアの心理学者が言うんだって。それでだからさっきのさあ、それでその指揮者にあたるような人をセルフと呼ぶって
言
って、だからセルフ、さっきのお話だとセルフはさっきのコックでしょ、
うんうんうん、
操ってる、
うん、
だけど実はそのコックもサブパーソナリティの一人だったって
。
そう、それでその自分が自分って信じてるものって意外とこう世間から刷り込まれちゃってるものとか、親の期待とかそういうこともあるのかもしれないっていうのね。
なるほどね、作り上げられたものなのかもしれない
ってことだよ
ね。
そうそうそう、
外からね。
そう、だから私とはね、例えて言えば船のようなものだっていうの、うん、で船には航海士とか機関士とか通信士とか大きな乗組員がいて、それぞれの持ち場役割がある、
うん、
で様々な乗組員をまとめ上げて船を安全な目的に導くのが船長だっていう、
うんうんうん、
そうで私っていう名前の船長が、それはさっきのセルフにあたるって、
うんうんうん、そういうことだよね。
そうそう、でもセルフはいろんなサブパーソナリティがいる中で育っていく、セルフだけでは育たない。
なるほど。
そうでね、セルフの役割はサブパーソナリティを思い通りにコントロールすることではない、
うん、
そうではなく、これ引用ね、
うん、
相互に矛盾することもある彼らの言い分に耳を傾け、それぞれに居場所を与えることだ、
うん、
どのサブパーソナリティも元をたどれば、縁あって私が人生の中で出会い自分の内面に取り込んできた他者に他ならない。どのサブパーソナリティも私そのものではないけれど、どれも私が作られ私を作り上げている大切な一部であるっていう。
なるほど。
そうそうそう。
なるほど。私の中にもいっぱいいるわけですね。
うんうん。
そう思うと面白いよね。
そうなの。そうそう。でこれをなんかね、こうやってこう風を通すっていうか、いろんな意味で隙間を作る。
うんうんうん、
なんかさ、ちょっと話がここいっぱい書いてあるんだけど、ちょっと見方を変えるとさ、頭の中でルービックキューブをカチッって回したみたいになる時ってあるじゃない、うんうんうん、そうすると見方がすごく変わるじゃない、
うんうん
う
ん、
そういうことをねたくさん言ってくれてる本で、ってすごい面白い、
面白いね、
買おうって思った
、本当そうだね、
うんうん、
うん、見方が変えられるって